こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大宇宙写真集500は、岡本天明による宇宙写真を中心としたビジュアル天文学書である、太陽を出発点に、惑星、準惑星、小天体、天の川銀河の星雨星団、さらに遠方銀河や宇宙の果てに近い領域へと視点を広げ、探査機と宇宙望遠鏡が撮影した500枚以上の画像で宇宙をたどる構成をとる。本文は専門的な理論解説よりも画像の対象や観測の意味を理解するための案内に重点が置かれている。そのため天文学の入門書であると同時に宇宙探査の成果を視覚的に整理する写真集として読める。宇宙の広がりを距離の順序で実感させる点が本書の中心的な目的であり、読者は個々の天体の美しさだけでなく観測技術が人間の視野をどのように拡張してきたかを理解できる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に太陽から宇宙の果てへ向かう距離順の編集構成。本書の大きな特徴は、宇宙写真を単なる美しい画像の集合として並べるのではなく、太陽を起点に外側へ進む距離順の旅として構成している点にある。最初に太陽の表面や活動を見せ、そこから水星、金星、地球、月、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星などへ移ることで、読者は太陽系を内側から外側へ進む感覚を得る。その後視点は太陽系を離れ、近傍恒星、星雲星団、銀河、遠方宇宙へと拡張される。この構成は天文学で重要な距離感の把握を助ける。宇宙の写真は単独で見ると、対象の大きさや位置関係が分かりにくいが、太陽から遠ざかる順に配置されることで、画像同士が空間的な文脈を持つ。読者は、天体を分類名として覚えるのではなく、自分の視点が徐々に拡大していく過程として宇宙を理解できる。写真集でありながら編集順そのものが学習装置として機能している。次に、惑星探査機が明らかにした太陽系の具体的な地形と表情。太陽系の章では惑星探査機や探査車によって撮影された画像が中心になる。ボイジャー、バイキング、カッシーニ、ジュノー、火星探査車などの画像は地上望遠鏡では得にくい近接観測の価値を示している。惑星は夜空の点ではなく地表、雲間、衛星、氷、クレーター、峡谷などの具体的な特徴を持つ世界として提示される。これは太陽系を抽象的な天体一覧ではなく、物理的な場所の集合として理解させる効果がある。例えば火星の地形や木星の雲模様、土星の環は、探査機が対象に近づいたからこそ詳細に記録できたものであり、画像は観測技術と探査計画の成果でもある。本書では過去の探査機と比較で新しい探査成果が同じ流れの中に置かれるため、太陽系研究が継続的に更新されていることもわかる。美しい写真を鑑賞するだけでなく、探査機が人類の観測範囲をどのように広げたかを実感できる点が重要である。さらに、宇宙望遠鏡画像で見る星雲星団、銀河の多層的な宇宙像、太陽系を超えた領域では、ハッブル宇宙望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡、チャンドラ X 線望遠鏡、ワイズなどの宇宙望遠鏡による画像が大きな役割を果たす。これらの観測装置は、可視光だけでなく赤外線や X 線など異なる波長を利用し、星形成領域、三光星雲、球状星山、銀河の光、銀河衝突などを可視化してきた。本書は専門的な波長解説を中心にする本ではないが、画像の多様性から宇宙が人間の目で見える光だけでは捉えきれないことを理解させる。星雲の色彩や銀河の渦巻きは鑑賞対象であると同時にガス、磁、恒星、重力相互作用の痕跡でもある。宇宙望遠鏡画像は地球大気の影響を避けることで鮮明な観測を可能にし、遠方宇宙の姿を日常的なスケールから切り離して示す。本書が太陽系から銀河宇宙へ自然に移行できるのは、探査機画像と望遠鏡画像を連続した観測の成果として扱っているためである。そして、専門解説よりも視覚理解を優先する入門的な学習効果。本書は詳細な数式、理論、観測データの解析を学ぶための専門書ではない。価値の中心は宇宙のスケールや天体の多様性を視覚的に把握できることにある。初心者にとって天文学の難しさは、距離時間サイズが日常感覚から大きく離れている点にあるが、写真はその隔たりを縮める入り口になる。太陽表面の活動、惑星の地形、星雲の広がり、銀河の形を順に見ることで、読者は説明文だけでは得にくい直感的な理解を得られる。教育用途でも、画像を見ながら天体の分類や観測方法を説明できるため、授業や家庭学習の導入資料として使いやすい。一方で、すでに天文学の体系的知識を求める読者には、解説量が控えめに感じられる可能性がある。この制約は欠点というより、写真集としての役割を明確にしている。本書は理論を簡潔に教える本ではなく、宇宙科学への関心を喚起し、次の学習へ進むための目的的な基盤を作る本である。最後に、 探査誌と観測誌を一冊の画像アーカイブとして整理する意義、大宇宙写真集500は、個々の天体写真を集めただけでなく、宇宙探査と宇宙望遠鏡観測の成果を横断的に眺められる画像アーカイブとして読むことができる。太陽系では探査機が対象に接近して得た局所的で具体的な画像が多く、銀河系外では宇宙望遠鏡が遠方から捉えた広域的な画像が中心になる。この対比により、観測対象の距離が変わると、必要な技術や得られる情報の性質も変わることがわかる。近くの惑星では表面の模様や地形が問題になり、遠くの銀河では形態分布相互作用、宇宙史の手がかりが重要になる。本社のように500枚以上の画像を一つの流れにまとめることは、各ミッションや望遠鏡を個別に調べる場合とは異なる利点を持つ。読者は、宇宙観測が特定の一機の成果ではなく、複数の探査機、衛星、望遠鏡の積み重ねによって成り立つことを理解できる。宇宙の写真を通じて科学技術の継続性を見渡せる点が本書の意義である。結論として、本書は、宇宙に関心を持ち始めた一般読者、学生課程で天文学を学びたい人、授業や講座で視覚資料を使いたい教育関係者に向いている。特に宇宙の距離感や天体の種類を文字だけで理解するのが難しい人にとって、太陽から遠方宇宙へ進む構成は有効である。実用的な利点は、500枚以上の画像を通じて太陽系、星雲、星団、銀河、新宇宙を一続きの視野で確認できることにある。知的な利点は、探査機と宇宙望遠鏡がそれぞれ異なる対象をどのように可視化してきたかを自然に理解できる点である。類書には特定の望遠鏡や惑星、銀河写真に絞った写真集も多いが、本書は太陽から宇宙の果てまでという広い範囲を距離順にたどる総覧性が強い。詳細な理論解説を求める場合には専門書を併読する必要があるが、宇宙観測の成果をまず全体像として把握する入門写真集としては、構成の分かりやすさと収録範囲の広さが際立っている。ご支援いただける場合は、岡本てにあきポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。